というわけでここから後半に入っていくわけですけど、久しぶりの
久しぶりの何回ぶりですか？
もうわかんねえもうだいぶですよ。
やっぱカオリンさん、
いつぶり？前回何紹介しましたっけね、以前にね。
いや、もう私いなかったと思いますけどね、多分。
もう本当久しぶり。まあ、カオリンさんが登場しなくなってから、はい、ね、なかなか紹介できなかったんですが、もうね、辛抱たまらんし、カオリンさん来えへんし、
はい、
もうこのメンツで紹介しちゃいますけど、今回ね、タイムストーリーズに続いて、こちらもおすすめの映画、ザ・パーチ、ザ・パーチ、ザ・パーチ、
ザ・パーチ、ザ・パーチ、
はい、このザ・パージですけど、
はい、
もうね、これもう有名すぎて、もうすでにみんな見てんじゃないかな。うん、見てますよ。
見てない。
見てないですか、グミさん。あれグミさん見てない。
見てない、
ね。お、じゃあ今回はグミさんにもね、はい、紹介する体で、
はい、
うん、まあ、なぜチュパミさんが残ったかというと、
はい、
ね、あの、ザ・パージ見ましたもんね。
あ、そうなんですよ。
うん、みんなで見たんですよ。
あ、はい、そうなんですね。
なんで、ちょっとね、チュパミさんもね、紹介できるということだったんで、残っていただきまして、
はい、
グミさんにちょっと紹介していきたいなと思うんですが、グミさん、
はい、
もし年に一度だけですよ、
はい、
一度だけ何をやっても許される日があったらどうします？
え、何をやっても、
何をやっても、もう銀行強盗、人を殺す、レイプ、一切咎められません。
犯罪が咎められない
とか、ね、何やっても捕まることもない、はい、そんな時あなた何します？
え、何をする？あ、じゃあ、
お、
はい、高級レストランに行ってひたすら食べまくります。
かわいい。犯罪じゃねえし。
怖い。犯罪です
よ。そういうことじゃねえし。
そういうことじゃない。
あれですか、食い逃げするってこと？
あ、そう
あれですよ、別に普通にあのそんなことしたら怒られますし殺されます
よ。あれでも許されるんですよね。
違います。
あ、違うんですか。
そういうことじゃ、あ、まあ、そうですね、まあ、それも可能っちゃ可能ですけど、
無銭飲食しても、まあ、でも多分ですけど、無銭飲食しているグミさんはあのコックに殺されますけど。
マジっすか。
そうですね、
はい、マジっすか。そういう世界
だと思いますけど。
そういう世界ですか。
そりゃそうですよ、だってそのみんな何しても許されるんで、無銭飲食しようもんなら殺されますよ。
はぁ、やっぱりやめます。
しかも舞台がアメリカでしたっけ。
そう、そんなアメリカ、そんな世界を舞台にしたホラー映画が今回ご紹介するバージなんですよ。
はい、怖いな。
よく考えましたね、そんなこと。
そうですね、
はい、じゃあちょっとね、チュパミさんに、今回カオリさんいないんで、チュパミさんに、
はい、
ちょっとね、プロローグ的なものをね、
はい、お、私が、カミカミリスト、私が。
アメリカ政府は溢れる犯罪者を一掃するために年に一度夜の12時間だけ犯罪を合法とする法律を定める。
アウト
ー。あ
ー、下手くそ。
まだ1行ですよ。
1行もちゃんと読めねえでやんの。
いや、もうなんか緊張しますね、これは。
なんでやねん。
それもみさん
ベロンベロンやな、自分酒回りすぎやろ。
飲んでたんですか。
そうですね、常にアルコールが注入されてますよ。
はい、もう私が読みます。じゃあもう、
はい、
はい、
どうぞ。
アメリカ政府は溢れる犯罪者を一掃するために年に一度夜の12時間だけ犯罪を合法とする法律を定める。その時間はザ・パージと呼ばれ、人々は各家庭で自衛を固めて時間を過ごすことになる。この12時間は殺人を犯しても罪に問われず、すべての交通機関、医療機関、そして警察などの公共サービスが停止するのだ。人々はここぞとばかり普段恨みのある人間を殴り殺し、はたまた興味本位に不老者を始末する。結果、犯罪率と失業率は 1% にまで低下し、経済状況も改善。国民にとってパージという時間はカタルシスをもたらしてくれるある種の行事となっていた。その日を迎えた営業マンのジェームズは、最先端のセキュリティシステムによって保護された自宅で妻子たちと夜を過ごすことに。だが、パージがスタートするや、ある男がジェームズの家に助けを求めてやってくる。息子がセキュリティシステムを解除して彼を家にかくまうが、男を殺そうとする近隣住民が続々と集結。ボートと化した彼らに囲まれたジェームズたちは反撃に挑むが、というね、シナリオでございます。だいぶ読むの難しいね。かおりんさんいつも頑張ってくれてたんだね。
そうですね。
うん。まあ、この作品ね、なんと週末興行収入、
はい、
ランキング初登場1位だったんですよ。
へー、すごい。 い。
そうでしょ。制作費300万ドルですよ。たかだか。300万ドルに対して、総興行収入がなんと8900万ドル。スマッシュヒットですよね。超黒字。まあ、ホラーとかスリラー映画でよくある、まあ、アイデア次第で低予算映画も見事な大ヒットに化ける。まあ、よくありますよね。うん。その見本となるような作品がこのザ・パージですね。ちなみに、シチュエーションで言うと、そうですね、罠男とか、あと、サプライズにちょっと近いかな。まあ、家にね、押し寄せてくる、まあ、恐怖な対象と戦うわけですからね。で、監督はですね、あの、交渉人などで脚本を手掛けていたジェームズ・デモナコ、さんですね。そして制作はですね、チュパミさんもご存知の、パラノーマルアクティビティのジェイソン・ブラム。そしてトランスフォーマーのマイケル・ベイですよ。
あーなんと
超有名どころですよね。
はい。
そして主演、
はい、
主演誰でしたっけチュパミさん。
主演はあのベテラン俳優のイーサン・ホークさん。
そうイーサン・ホーク。
おお。
そしてヒロインがですねリーナ・ヘディさんですね。まあ、イーサン・ホークといえばね、もちろん超有名ですよね。フッテージとかデイブレイカーにも出演されてましたし、そしてリーナ・ヘディといえば、あの海外ドラマ、ターミネーター、サラ・コナー・クロニクルで、サラ・コナーを演じていましたよね。そんな著名俳優が出ているにもかかわらず目立ってたのは、娘役のアドレイト・ケインさんですよね。
アドレイト・
ケイン。はい。ね、チュパミさんね、めちゃくちゃ目立ってましたよね。
目立ってましたね、彼女。なんか妙にエロい。
そう、セクシーだった。まあ、ちょっとそのどうセクシーかまた後で触れるとして。
はい。
まあ、ジャンルで言うと、まあ、ホラーなんですけど、この映画。で、R 指定なんですよ。R 指定なんですが、グロとかは、グミさん、全然ないです。
全然ない。
はい。もう、ゴア描写も全くないですし、なんだったらホラーじゃねえだろぐらい。まあ、ちょっとスリルサスペンスに近いなってぐらいですけどね。
スリルはありますよね。
スリルはありますね。
で、この映画は、終始とにかくドタバタするんですよ。でセキュリティで守られた家という閉ざされたシチュエーションの中で、
はい、
もうそのピンチと痛快なシーンがもう候補に押し寄せてくる、
は
い、しかもそれがどんどんどんどんエスカレートしていって、
はい、
休む暇なし、そしてチパミさん、
はい、
みんな身勝手。
身勝手。ほんと身勝手。
もう出てくる人みんなもう自分でやりたいことただただやるだけ。
さすがもうパージの日ですよね。
そうですね。
これぞパージ。みんなわがままになっちゃう。
はい。
はい、
というわけで、
はい、
まあ、そんなザ・パージなんですが、ちょっとここからね、ネタバレも込みで核心に触れていきますので、
はい、
まだご覧になられていない方とか、はい、後で見ようと思っている方は、ちょっと一旦ここで止めていただいて。
はい。それでスタイルにダッシュしてい
ただいて。え、なんて言ったの？
え？
ああ、
それで、ツタヤにダッシュしていただいて。
ああ、はい。もう、チュパミさんギリギリですね。いつもですけど。
そうですよ。もうちょっと、日本撮りとか久しぶりなんでね。
日本撮りって、日本撮りじゃねえし。
ええー、まあでも後半までいることがね、日本撮りですよ。
確かに確かに。まあちょっと頑張っていただいてね。
はい。
はい、じゃあネタバレ入っていきますが。
はい。
はい。まずですね、冒頭からですね。
はい。
まあ、もう、暴動、殺人、放火の連続シーンですよ。このプロローグだけでも、まあ、パージがどんなものか、
はい、
っていうのを、もう、わかりやすく説明してるんですね。
そうですね。
それはもう、おぞましい光景ですね。
好き勝手やってますよね。
もう、いろんな、もう、女の人が裸でパンパンパンパンされたりとか、
はい、
もう、振り返って、ね、罪もない男性をみんなで集団でもう殴り殺したりとかそんなシーンが最初から流れますが、
はい、とても高級レストランには行けないですね。
そうですね。
ですね。
高級レストランそもそも高級レストランなんか出かけるようなもんじゃないんですよ。
そうですね、はい。そういう日ですね。
まあそれは一方として、
はい、
主人公はですね、警備システムの営業マンであるジェームズさん。
ジェームズさん。
はい。まあさっきの、イーサンホークですよね。
はい。
うん。でこの警備システムを近所の家庭に売りさばいて、
うん、
もう今ではもうジェームズはもう大きな家の主ですよ。豪邸に住んでます。でそこのその家に帰ってくると、まあ、美人の奥さんがまた出迎えてくれて、
はい、
それがねメアリーって言うんですけど、
はい、
うん、これがねさっき言ったねサラコナー役を演じてた方ですね、
うん、
この人も綺麗なんですけど、
うん
うん、で 娘がいまして、はい、それがゾーイって名前なんですが、
はい、
これがね彼氏と鬼のようにイチャイチャしてるんですよ、ずっともう最初もう何あれサービスカットですよね。
そうですね、なんかまあまあ B はやってますね。
とにかく B でブチブチブチブチ
やるんですよ、はい、とにかく B でね。
でなぜかセーラー服、
はい、またこれもねあの
サービスカットですか、
はい、ちょっと心くすぐるような感じですよね。
あれですよね、チパミさん多分向こうでは流行ってますもんね、はい、このねセーラー服。
そうなんですか。
そうなんですよ、日本はね、セーラー服が海外では評価良くて、
はい、
あの制服でもなく普段着として着ている、
はい、うん、普段着なん
ですね、おしゃれなんですよ。なんで、まあ、こういった、まあ、格好してるんですけど、はい、まあ、それを脱ぎ散らかして、そのリボンを取りのおっぱいもみーのみたいな、最初から彼氏ともうチパチパしている。
そうですよね。それで、あの、ベッドの上でデスロールですか。
そう。
ゴロゴロン
ゴロゴロゴロゴロしてて。でも、どうやらその彼氏っていうのは、
はい、
まあ、そのゾーイの父、ジェームズと、まあ、仲が良くないらしい。あんまりいいように思われてないらしくて、まあ、途中でね、彼氏がね、まあ、もうすぐ、まあ、パーチの時間だからって言って窓から外に出ていくんですよね、
はい、
うん、見つからないようにね、うん、でさらに登場するのはチャーリー、これ息子です、
息子チャーリー、
息子のチャーリー、はい、これは8歳9歳ぐらいかな、
ね、弟ですよね、
はい、うん、この弟の方はですねベッキーにそっくり、
はい、
うん、
このベッキーにそっくりのチャーリーがまたねやばいやつなんですけど、なんかキューピーとなんかラジコン戦車みたいなのを合体させた、なんか自分のおもちゃで周りを撮影しまくってるんですよ。
へ
え、やばいでしょ
8歳が。
そう、家の中でもうウィーンっつって遠隔操作でもう撮影してるんですよ、ビデオに撮って。
へえ、
まあ、そんな
くらい。そのなんかあのプラモデル、
うん、
みたいなやつがもうめっちゃ造形が気持ち悪いんですよね。
あ、
キューピーの目が光ってたりとか。
そうね、なんか若干ターミネーター臭するようなデザインなんですよね。
ああ、そうですね、
片目がね赤くなってたりとかしてね、
ちょっとグロい人形、
うん、ただそんなチャーリー君はただ一人パージに対して人一倍ね反感を持ってるんですよ。
うん、
うん、もちろんね他の家族ね、
はい、
まあ、ジェームズ含め他の家族もいいとは思ってない、
はい、
いいとは思ってないけど、反社会的な発言をしてしまうと、うん、パージの標的にされてしまうんですね。
あ、
なので口を紡いでるんです皆さん。なんで自分の家の前とかにパージを応援する花とかを飾ってたりするんですよ。
うん、
まあ、そんな世界なんですね。そして近所の人っていうのは、うん、とにかく優しくて親しい、
うん、
うん、もうみんなで今日はねパージだから安全な夜をねなんて言って、
はい、
みんないい夜をねみたいな感じでありがとうみたいな、すごく仲良く、まあ、話してるんですけど、
はい、
それでもちょっと言ってくるんですよその奥さんに、
うんうん
うん、メアリーね、はい、あなたのことねちょっとなんか嫌ってる方いらっしゃるみたいですよ、気をつけてねみたいな、
うん、
えー、みたいな、いやでも私は違いますけどねほほほみたいな、
うん、はい、ちょっとなんか行き着かない
そう
みたいな、
そうだから仲いいけどなんかみんなの、その愛想、がなんか裏が張りそうでなんか変な人たち多いなみたいな、
うん、
まあ、そんな伏線もありつつ進んでいくんですが、
はい、
ちなみに設定はですね2022年なんですよ、
うん、
これ
うーん
2020年なのに全然未来感がない家とかも普通ですよね、
うん、
まあ言ってもねでも6年後ぐらいですか、
まあね、まあそうなっちゃいますよね、
はい、
うん、で夜になりました、
はい、
うん、夜になったんで、
はい、
まあ、家族揃ってロックダウン、
はい、
まあ、ロックダウンといえば要は施錠ですよね、
うん、
まあ、セキュリティがかかって、うん、もう窓という窓にですね、
はい、
シャッターが降りるんですよ、
はい、
もう普通に鍵閉めるだけじゃないんですよ久美さん、
はい、
カチャッとかそんなんじゃ割って入られちゃうから、
はい、
ウィーンつってもうガッシャーンガッシャーンつってシャッターが閉まっていくんです、
なんか防火扉みたいなのが、ね、
そうそうそう、
ドンドンドン
で、この時間から12時間、
はい、
うん、犯罪はもう免除されてしまう、
はい、
しかもね救急車とかパトカーもお休みしちゃうんですよ、怖いですよね普通に考えたら、怯えて暮らしますよ。でも比較的落ち着いているのがこの家族、
はい、
うん、まあ、もちろんセキュリティもありますし、
はい、
あと言っても初めてじゃないから、
うん、
ザ・バージがね、まあ、実施されてから、まあ、それなりに時が経っているという設定なんで、
はい、
まあそれなりに落ち着いて、でさすがのね、うん、そのまあ、警備システムの営業マンだけあって、その家の中にですね、
はい、
大掛かりなあのコントロールルームっていうのを、まあ、ジェームズは用意してありまして、モニターで、
はい、
で外の状況っていうのがいくらで でも監視できるようになってるんですね。もうこれで安心だと。もう万全じゃないですか、グミさん。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
うん、ところがね、
ところが
家の外に対して万全でも、家の中はもう隙だらけ。
まあそうですよね。
うん、もう普通にさっき出たゾーイの彼氏がロックダウン前に忍び込んでるんですよ。
あっさりと、
うん、でまたもうゾーイとブチブチ始めやがって、もうあんだけセキュリティ豪華にしてるのに、もうその時間の前入れるんだったら意味ないやんって思いますけど。
そうですよね。なんかパーセ前に対してその危機感を持ってなくて、
うん、
でご飯とかも普通に食べて、
そうですね、
ね、普通に過ごしてたんですよね。
うん、まあ、そのせいでまあ入られちゃうんですが、
もう侵入されないことが前提ですもんね。もう
そうですね。
でまあそんな一方で、まあ、ジェームス曰く、はい、まあ、パージは心の選択だとね、日頃みんなが溜まっていたものを発散する時なんだ、だから必要なものなんだよとね、うん、まあ、息子に対して、まあ、言うわけですよ、チャーリーに対して、
はい、
と言い聞かせつつも、でもですね、実はこのザ・パージね、グミさんね、うん、本当は病人や貧困層といった社会的に弱者を淘汰するために存在するんですよ、はい、うん、まあ、社会に貢献できないものですよね、経済性がない人間、そういったものを排除して経済を豊かにするというアメリカのならではの独自の、はい、新たな、まあ、施策であったわけですよね。まあ、そんな側面を持ち合わせている。はい、うん。まあ、そんなことを言っている間にもですね、はい、もう外ではもうパッパッパッ、怖いですよ。もう、銃の音が鳴り響き、まあ、メアリーはビビるわけですよ、奥さんは。はらはら、外で鳴ってるわ、すぐ近いんじゃない。大丈夫だよ。大丈夫、メアリー。うちはなんて言ったって、このセキュリティがあるんだと。
はい、
うん。だし、しかも武器もいっぱいある。
はい。
ただ、武器にはですね、制限があるんです。この映画は設定が細かくて、レベル4以上は使えないみたいな設定があるんですよ。はい、なんで、まあ、ピストルとかそういうのは OK なんですけど、大砲とか、まあ、ロケットランチャーとかそういったものを使うのは禁止とはされてるんですよね。うん。なんで、その範囲で、まあ、武器いっぱい用意してるから大丈夫だよ、メアリーと。まあ、そう言って実際にま、そんだけ強固なんで、そうそうやすやす入れるわけじゃないんですが、ゾーイの彼氏はですね、
はい、
ゾーイと話してるわけですよ、はい、チュパチュパしながら、俺はお父さんとちゃんと話がしたいんだと、
はいはいはい、
この機会に男と男一対一で向き合うんだっつってね、
はいはい、ま
あ、ゾーイを説得して、
はい、
ちょっとお父さんと話すっつって、まあ、部屋を出てお父さんの元に向かうんですよ、
はい、
そして同タイミングで、
はい、
まあ、チャーリーですね、まあ、チャーリーはとにかくもうね、ハプニングを招く
息子ですね、
トラブルメーカーなんで、コントロールルームでですね、
はい、
あの監視モニターを見てたら、とあるものを見てしまうわけですよ、
はいはい、
それがその家のすぐ外で、
はい、
助けを求める不老者の黒人の方ですね、
はい、
殺される!助けてくれ!って、
うん、
外で、
はい、
もう怒鳴り散らしてるんです、
はい、
それでもそれはモニター越しですよね、
うん、
もう何もしなかったらそのままその人はおそらく殺されるでしょう、
はい、
けどそれを、
そうなんですよね、
無駄な正義感を持っているチャーリー君はですね、
はいはい、
もう勝手にですよ、セキュリティを解除しちゃうんですよ、
はい、
てか簡単にセキュリティ解除できすぎだろうと、
中の方はね、
そう、すげえ簡単にもう子供ながらにピッピッピッピッピッピップーっつったら、はい、シャッターがウィーンつって開いて、でその不老者をですね、はい、早くこっちだよ、入って入ってって言って助けちゃうわけですね、
は
い、家の中に入れちゃうんです、
うんうん、
でもう両親はもう何をやってるんだチャーリーと、
まあそうですよね、
おーいと、でもうもちろんね、念には念を入れて、もう手には銃を持ってるわけですよ、
はいはい、
ジェームズさんは、
うん
うん、だってその不老者が一体何するか分かんないわけですから、
全然分かんない人ですもんね、
うん、と思ったらそのちょうどのタイミングでゾーイとその彼氏が2階からタタタタって来て、ね、もう大集合ですよ、
はいはい、
でどうなるのかなと思ったらね、その彼氏がジェームズさんって呼んでパッて見たら拳銃持っててお父さんをパッパッパッパッパッ撃ってくるんですよ。
そうなんですよ。
うん。なんで?
なんで?みたいな。
そしたら、
はい、
まあ、ジェームズさんも、
はい、
ね、うわーっつって撃ち返すんですよ。パパンっつって。そしたら、見事に、全ダメージ。彼氏、死亡です。めっちゃあっさり。
うん、あっさり
何がしたかって
そこ間違って娘に当たるとかではなく、
そうそうそう、いや見てる側からしたら、はい、ここであそうか娘に当たってもうえらい目にあってこっからもう彼氏とのね、うん、紛争があるのかなみたいな、
はい、
ないない、うん、見事命中
さっきのね
で憎悪もドン引き、
はい、
なんで撃ったのって彼氏に言ってるわけですよ、はい、なんで撃ったの、どうしたのみたいな、
お父さんをね、
そうお父さんを責めるのかと思いきや、はい、意外といや私知らなかったみたいな、ごめんなさいって、
ドライだったわ、
そう意外と彼氏に対しては性欲以外のね、うんうん、はけ口以外では何でもなかった
そうですね、
いっちゃうそりゃそうですよ、こんなエッチなセーラー服着てるね18歳ぐらいの女性がね、はい、そりゃもう男なんかそんなもんですよていうかそもそも彼氏も、はい、お父さんと男と男向き合うとか言ってたのはどこ行ったんだっていう、
うん、裏切った結果近づいてたのか何なのか、
そうで結局パニックっちゃって、はい、ゾーイはもうどっかに行っちゃうんです、キャーッと、うん、わーっつって、
そうね、
うん、でこの隙にね、
はいはい、
もう黒人が家のどこかに隠れちゃうんですよ、
はい、もうみんなチリチリですよね、
もうねチャーリーもね彼氏もねゾーイもね、はい、そのね不老者ももう全員も全員トラブルメーカー、
本当ですね、
たまったもんじゃない、
ね、うん、まあでも彼氏がもうあの銃殺されることによって、
うん、
一気に緊張感が
出ますね、まあね実際のそのまあこういった平和なところにも、はい、まあ落としはまっちゃったその殺人というね、
はい、
シチュエーション、
はい、
うん、まあ、そんなパニックの中、
はい、
今作の最も大きなトラブルとなる、
はい、
変な仮面の集団登場ですね、
はい、
この仮面、まあ、もちろんこのねこのパッケージの、ね
はい、
表紙にもなっているこの仮面をかぶった、
はい、
まあ、およそ6人ぐらい、まあ、6人7人ぐらいの集団、これも若い人たちなんですけど、
はい、
まあ、ピンポンピンポンと応援してくるわけですよ、でと思ったら、ね、まあ、見るじゃないですかモニター越しに、はい、そしたらそのなんかスーツ姿なんですよ、
はい、
ちゃんとした清掃してて、
はい、
でお面はあの女性を模したお面、
うん、
お全員がかぶってて、でインターホンに向かってですね、はい、まあ、こう告げるわけですよ、
はい、
僕たちは育ちがよく高い教育を受けています、地域社会をきれいに掃除してるんですよ、とあるホームレスの豚を追ってきたんですが、どうやらあなたの家に逃げ込んだようですね、豚をこちらに引き渡さないとあなたたちもパージしちゃいますよってめちゃくちゃ言うんですよ、すげえ笑顔で、
怖い、しかもまたねあの仮面が笑顔の仮面なんですよ、ね、
だしこのリーダーの、ね、はい、男性はもう仮面を外すんですよ、外して言うんですけど、はい、仮面のデザインとリーダーの笑顔がほぼ一緒のデザイン、
いや怖い、
いや怖ないよめっちゃ笑うとこですよ、仮面とっても同じ顔や、
怖い、怖いよ、仮面ある意味って、
そう変な仮面つけて何を一緒の顔
一緒顔やねんかよ
まああれですね、まあ喋り口調からも分かるように、まあ、いわゆる意識高すぎて自分を見失っちゃったタイプの大学生、
はい、ああそうですね、なんかあの、うん、着てるスーツもなんか制服っぽいですよね、
ね
ちょっとね、
うん、
ではなんかあの女性の方が若干道端ジェシカさんみたいな、
女性の方
の仮面がね、
ああそうそうそう、この集団の中にはね男性だけではなく、
はい、
女性も何人かね、
はい、
混ざってて、道端ジェシカ確かに似てるけどそしたら全員道端ジェシカだわ
そうですね、
うん、怖いよ
でもねそうなったらもう仕方なくですよ、
はい、
その不老者を差し出すことにするじゃないですか、
はい、
ジェームスも、
うん、
なんで家の中を探索し出すわけですよ、
はい、
そこから、まあ、その間にもその仮面の集団はね、はい、なんかここわけわかんないんですけど、
はい、
人の家でねなんかブランコでなんか
遊び出したり、
ブルブル遊び出すんですよ、
ブランコでね、
庭とかでぐるぐる回ってスキップして、うん、はい、なんかしかもモニターに向かってなんかピースとか手振ったりとかしながら、うん、ヒヒヒヒみたいな感じで、やってるんですけど全く意味がわからない、
もうやたらめったら楽しそうなんですよね、
だからあれですね、心からパージを楽しんでる、もうとにかく自由、
あ、
まあ、この日をもう心から、ま、待ちわびてたんでしょうね、
あ
なんで不気味っていうかなんか楽しそうって私は思いましたね、
なんかあのサークル活動って感じ
ですよね、なんか羨ましいなってね、こんなみんなで心から楽しめてるなってね、で、まあ、そんな一方で、まあ、チャーリーがねその人形ラジコンを使って、なんと黒人のその不老者を発見するわけですよ、とはいえ、まあ、人同士で会ってるわけじゃないんで、その不老者もなんだこれみたいになるんですけど、またもやここで正義感が発動してしまったチャーリーはその不老者を自分の秘密の隠し部屋、ね、ありますよね、豪邸ですからたくさんまあ隙間があるんで、自分の隠し部屋にねかくまってしまうんですね。本当ね、チャーリー腹立ちますよね。もうこんな状況でよくかくまえるなと、自分らと家族の命が狙われているのに、
そんな余裕ないで、
とにかくどんどん家族を窮地に陥れていくのは、不老者でも仮面の集団でもなくチャーリーです。
チャーリーなんだ、
弟のチャーリー。
まあ、しかし、まあ同様に、残念なことにですね、隠し部屋に隠れようとしてしまったゾーイ、娘の方もね、じゃあ私もそこに隠れようとか言って、もう知らないままそこに入っちゃうんですよ、そしたらもちろんね不老者の人質になっちゃうんですよね、
エンカウントしちゃった、
エンカウントして、でそこに、まあ、ジェームスも登場して、まあその不老者に対して必死の説得ですよ、だって娘が人質に取られてナイフみたいなの突きつけられてるわけですよ、でそのジェームスが言うわけですよ、いいか、どうせお前は今夜死ぬから男らしく自分から出ていけって言うんですよそんな説得あります
それで納得する、
ああそうかっつって、じゃあ出ていきますみたいななるわけないですよね
いるか、
そんなことで説得もちろん応じませんよ、死ぬんだ死ぬんだみたいな、まあ、下手ですねまずね説得が
もう焦ってるんでしょうね、
めちゃくちゃ焦ってる、
もうなんとか娘の命をと、
まあ、そんなこんな無茶なこと言ってたら、後ろからねメアリー、お母さんが登場して、まあ、撃つわけです、バーンっつってね、で不老者をですね、とっ捕まえることに成功、まあ、もちろん脇腹にね銃弾ぶち込まれてるわけですけど、でここからが見物、ねチパミさんね、その暴れる不老者の黒人のね脇腹にお母さんが、
お母さんがひどい
ひどい、フォークみたいなものを刺してグリグリグリグリグリ、
痛い、1回じゃなくてね何回もね、刺すんです
よ、もう暴れるから、その不老者もなんでか、まあドッグタグつけてて、まあ、明らかにそのムキムキの方なんですよ、ガリガリの不老者とかじゃなくて、まあ、何かしら経験してたんでしょうね、まあ、やっぱ暴れるからそれをおとなしくさせるために、やれっつってジェームスが言った結果、まあ、フォークを刺してグチグチグチってやるわけですよ、
結構激しくやりましたよね、
で口にガムテープベロンされて、うぐっつって、
あのおとなしそうな上品な奥さんがね、
超上品なのに、
もう超悲惨、
お父さんよりお母さんが強い、
めちゃくちゃかわいそうですよ、
言うたらあの日本で言ったらあの神戸のマダムみたいな感じ
ね、神戸のマダム俺分からんけども、まあ、そんなメアリーがですね、なんか途中で突然ですね、あれとか言い出して、ちょっと待ってとか言って、これ何してるの私たちと、もうできないよっつって、こんなの間違ってるっつって急にやめるんですよ、
気づいた、
なんだ
出た、このねいつもの女心と秋の空、登場しましたね、
苦手、
いつもですよ、もう90度どころか180度で回転しますからね、
回転しましたね、
あれって
もうジェームズからしたらみたいな
気づいちゃ
う、お前が結構グリグリやったのに、
結構チャクチャクやりましたよね、
でジェームズと口論になるんですよ、いやとはいえ家族を守るためにはこいつを外に出さなきゃ、いやこんなの絶対おかしい、私たちは何か洗脳されてるって言うわけですよ、で口論してる間もずっとその不老者の人は奥さんをめっちゃ睨んでるっすそらそうだよ、
そらそうだ
あんだけ刺されたんだから、銃弾入ったところグリグリされたんだから、そりゃまあ睨むわけですけど、と思いきや意外とそのね不老者の人もなんか急になんか子供たちを助けろ、俺を外に出せとか言うんですよ、
ね、割と大人、
もう誰やねんもう、ここにいる人何やねんみたいな 何時間経ってんみたいな。でも一瞬の出来事でそれがね、みんな改心していくんですけど、でお父さんも改心しちゃうんですよ、その言葉を聞いて、なんかもう間違ってた、俺も間違ってた、もうあの仮面の集団と戦うぞと、一緒に戦おうっつってメアリーと言うわけですよ、まあ、そんなこんなしてたせいで時間切れです、ブブーっとね、もう仮面の集団がもうね、車につないだチェーンでもうあっさりと入り口のシャッター、でっかいね強化シャッターをボーン取って、ポチョーンってね、そんな簡単に取れるの
セキュリティ会社
あんな、これ完璧とか言ってたのに
万全な体制
だ、万全だったのに、なんだったらジェームスそこで働いてるのにで集団がもううわー入ってきて、まあ7人ぐらいが、でもうみんな銃とかでっかい刃物持ってて、でもうその一家ごとね、その集、まあそうですね、自分の標的の、まあ、不老者を殺そうと手分けして、その家の中を探索しだすんですよ。けどね、チュパミさんね、これがどうして、
これがどうしてね、
とにかく弱い
弱い
集団がとにかく弱い。
あ、まあ今までは真面目に勉強とかばっかしてきたやつらなのかな、
そういうなんですかね。
なんかそれもあるんでしょうけど、まあ、普通の人ですよね。
そうな、いや普通に考えてまず防弾チョッキ着るでしょ、防弾チョッキ誰も着てないんですよ。もしかしたらあれかな、禁止されてるのかな、防弾チョッキ、禁止されてるレベルなのかもしれないですね。
かもしれないですけど、その突撃する時の服装っていうのが、女性が白いワンピで、まあ、男性がまあ制服ですよね、
なんかあれですよ、ブレザー着てますよ、
ブレザー
で、また好きだらけなんですよ、なんかね、イチャつきながら探索とかするんですよ、なんかキスしながら、なんか歩きながらどこかなとか言ってて、お前ら無防備すぎだろみたいな
自分がもう襲われることは全く考えてないんですね。
そうそう、襲う側だから俺たち絶対大丈夫みたいな思ってますけど、
怖すぎですね。
結局ショットガンを持っている、その、ま、ジェームズにもうかっこ撃破されていくわけですよ、
そうでしょうね、
まあお父さんが強すぎる説もありますけどね、
まあでもやっぱあの集団心理としてね、まあ、大学のサークルのノリで俺たち最強だしみたいな、
はいはいはいはい、そんな中年のやつとか家族、子供とか一瞬だぜみたいな、まあ、逆に一瞬でやられていくのが、まあその大学生たちなんですけど、でももうほとんどお父さんが一人でバンバンバンバン倒してって、ただ結局ね、一瞬の隙をついて、その仮面のリーダー、さっき仮面を外して喋ってたリーダーですよね、まあ、その人がですね、まあ、突然現れてお父さんを人差しブチ
ッ
で言ったセリフが、記憶に残るパージをありがとうございます、ブチョーンつって、なんかここまで来るともうほぼフリーザみたいな
確かにフリーザっぽい、
びっくりよね、ドドリアさん殺しますよ的なね早くドラゴンボールを持ってきなさいみたいな
ぽ
いノリで、まあ、そんなね、絶対的ピンチ、とうとうあの攻撃、唯一の攻撃派だったお父さんがやられまして、うわ、これはまずいぞってなったタイミングで突如駆けつけるご近所さんたち。その仮面の集団をですね、残った奴らもかっこ撃破してくれるんですよ。
これはもうご近所付き合い。
ありがてえと。
ありがてえ。
まあ、6人ぐらいですね。あの、近所のおじさんおばさんたちが集まって、もうその仮面のリーダー、もう大ピンチ逆に。その仮面のリーダーも、その結局、ゾーイ、娘のゾーイが放った銃弾であっけなく、まあ、撃たれて死亡ですね。びっくりするぐらいあっけなかったんですけど、あれと。あんだけこのパッケージもなって、集団で襲ってきて、まあ、確かにアクションシーンふんだんで倒したものの、いやいやいやいやと、あっけなすぎるやろって映画見ながら思ってたわけですよ。
そうですよね。まだね、尺残ってますよ。
そう。
はい、
ここからですね。
ご近所ですか？
そう、ご近所さん、ね、伏線よろしくありましたね。
はい、
まあ、ご近所さん、ありがとう、助かったわ、なんて俺を言っていいのか。 ってなるんですけど、
はい、
未だ刃物銃を、ね、離さない下ろさないご近所さんたち、あれと、はい、どこか不穏な空気ですよね、
うん、
あなた方は私たちの獲物よと、
うん、
言い出すわけですよ、
うん
うん、要は自分たちからね巻き上げたお金でこんな豪邸を築き上げて、はい、ね、いい暮らしをしている方、うん、や他の近所さんたちはお金めちゃくちゃかけて、
はい、
まあ、自分たちの財産減らしてまでセキュリティ強くしてるんで、うん、お金なくなっちゃってるわけですよ、
うん、
だからもともと嫌ってたわけです、
うん、はい、
たくさんの人が、なんだったらもう
やっかみがね、
もうやっかみが、もう近所みんな嫌ってた、
は
ー、で結局お父さんもね、ジェームズももう絶命してますから、死んじゃってますから、はい、もう大ピンチですよ、
うん、
もうこれはご近所さんたちに一家皆殺しにされるぞと、
はい、
もう破壊締めにされて、うん、もうわ私が殺すわ、いや俺がこいつを殺したいんだみたいな、もうあんな仲良かったのに
人間不信に陥りますね、
そうと思ったらギリギリのタイミングで登場するのは不老者の黒人さん、
ここで来た、
なぜか助ける、いや、はい、なぜ助ける、
確かに確かにな
んで
銃弾ぶち込まれてグリグリされたのに、
グリグリされたのに、
うん、
まあ、とにもかくにもそれによって形勢逆転ですよね、
あ、
うん、もうご近所さんたち、まあ、今度はね、もう標的はもうご近所さんたちとなって、
うん、
まあ、八つ咲きにされるのかなと、
はい、
ね、またパージの時間ですから、
うん、
と思いきや、
うん、
ね、チュパミさんね、
ええ、
まさかの
まさかの
朝まで説教、
説教嘘でしょ
メアリーによる朝まで説教コースです、
はい、
ご近所に、
ご近所に、
へー、そうですよ、あのメアリーがね、
うん、
途中でぶち切れて、
もうね、そのご近所さんたちを、
はい、
もう一個の食卓にね、
テーブルね、並べて
並べて、うん、全員もうそこに漂うこのね、ほんとすいませんでした感もうみんな正座するわけでもないですけど、みんなちょっと下向きながら、いやもうほんとすいませんみたいな、地獄の時間、
なんかあのメアリーが女王様に見えましたよね、
そう、女王様みたいに、でもずっとねみんなを睨んでるんですよ、
うん、
今回の一件どう落とし前つけてくれるんですか的なね、
はい、
うん、
でそんなこんなしてる間もですね、
はい、
もうまあちょっとした隙ができますよね、
はい、
そんな怒ってても、
はい、
だからその一瞬の隙をついてですね、そのご近所さんのうちの一人のおばさんが、
はい
はい、もうすかさずね、
はい、
机の上に置いてあった銃をバッと取って、
はい、
メアリーを撃とうとするんですけど、
うん、
メアリーも反射神経いいから、
はい、
もうその銃をバッて取り返して、
はい、
ね、もうその奥さんの顔をボコッって銃で、
はい、
銃で殴って、
ちょっとあれですよね、一番最初に話しかけてきたちょっといけつかないご近
所、そう、いけつかないおばちゃんの頭バコン銃で殴った挙句に、はい、髪の毛持ってテーブルにガーン、はいやりすぎで鼻血プッシュ
すごいな
プッシュワーびっくりですよんで言われるのが、今夜もう人を殺さないのってメアリーもう殺さないのって言いながらガバーンされてるんですよ。いやもう言ってることとやってることのギャップ
ね、え、
いや、いや下手したらそれで死んでるよ脳天ぶち割れて、
まあ、でも奥さんも多分ね、もうストレスが限界だったでしょうね、
あ、メアリーですか、
ね、夫殺されてますし ね、
そうですね、
まあね、
もう失うものは何もないと、
確かに、
うん、
とは言ってももうそのまま話出しながら時間経って、
はい、
タイムアップアップアップ、もうご近所さんたちそのまま解放、うん、
気まずい、
もう帰っていいよって、もうチャイムみたいになるんですよ、
はい、
あの
パージが終了
しました、そうパージ終了しましたみたいなのが、はいはい、あの町内放送みたいに流れて、
うん、
でもうお前ら帰っていいからもう帰れ帰れっつって、
うん、
であの不老者のね黒人さんも、もうお前ももうさようならみたいな
何だったの黒人さん
本当よくわかんないで、なんか気をつけろよみたいな、でさようならみたいな感じで、
うんうん、
終わるんで、もう最後あのパトカーとヘリコプターのサイレンがこう、うん、鳴り響く中、
はい、
快晴の朝を迎えて終わりですよ、終了。
普通なんかこの不老者を助けたこの黒人のなんか過去が明らかになるみたいな、なんで狙われてるのかが分かるみたいな、
はいはいはい、
そういう展開は
ない、
ない
一切触れない。
結局何だったのみたいな。
ないないない。
ね、
ない。
しかもあのね、黒人の人もね、なんか、めっちゃ傷口グリグリされたりとか、いろいろされたのに。
うん、平気で、外に出ていく。あれ
あれ
せめて治療を、まあちょっとして、応急手当みたいなのはしてたんじゃないですか。
うん、まあ治療もしくはね、なんかちょっとね、うん、やりとりみたいなのがあればね。
ね。
もうすっごいドライですよ。すっごい
ドライ。ドライですね。
いやー、面白いですよ、この映画も。
なんか想像してたのとちょっと違いましたね。
そうでしょ、
はい、
ホラーじゃないんですよ、っていうようなまあ作品なんで、はい、まあぶっちゃけその怖いものとして見るよりは痛快な、はい、ね、
うん、
あのサプライズとか、
はい、
ね、罠男みたいな、ああいった映画として見るのがいいかな。うん、はい、といったところで、
はい、
はい、まあちょっと早いですけど点数ね、いきますか。
はい
はい、まあ何でしたっけ。
お花見です。
お花見か、合わねえ。タイムストーリーズも合わなかったけど、より合わねえ。ホラー色ねえ。
ホラー色ないっすね。
ね、
ホラー色ねえ。
そもそもチュパミさんどうでした、この映画。
え、
見て。結構アクションとかね、ふんだんでしたし。
そうですね。まあ私としては、うん、その、なんやろ、家の中で起こるハラハラドキドキ感とか、
うん、
どこに落ち着いていくのかっていうのは分かんないのが、やっぱ面白いですね。
あ、そうですね、
うん。
だってジェームズがね、いなくなっちゃうなんてね。
まさかのね。あとまあ皆さんすっごいドライ、
うん、
うん、
そう、 う思うのはもうチャーリー改心してくれって思います
ね。
そう、もうあの業に入れば業に従いだから、
はい、
一人だけがそんなことを正義感をね掲げても、それはね逆にね周りからしたらすげえ迷惑、
うんうん、この家族の行き先をちょっと気になりますよね。
そうです
ね、ここじゃ暮らせないだろうし、
うん、
うん
だしね、そのザパージというそのまるでまあ起こりえない、
はい、
その世の中には絶対ありえなさそうなことなんだけど、
うん、
そのね経済的弱者を淘汰するためのものっていう妙なリアル感、
うん、
リアリティみたいなところと、あとその人間臭さみたいなところもね、
はい、
含めてそれぞれがなんかね、あのファンタジーでありながらも、うん、
はい、
なんかひりつく感じというか切羽詰まっていく感じ、
うん
うん、これがこの映画の楽しいところですね。
そうですね、
はい、
あとあの奥さんがね、最初気弱な奥さんですごいね、
うん、
弱かったんですけど、
うんうん、
まあ、さすがサラコの役の方ですよね、
うん、
もう最後の最後のね、この痛快に奥さんを殴り倒していく様、面白い、
安心、
うん、
うん、
もうね綺麗になんかスカッとしましたね。
あれがねキャメロン・ディアスとかね、そういうのじゃないのはね、はい、やっぱそういうところですよね、
はい、
うん、よくやったぞサラってね。下手したら時間をね繰り返してる可能性ありますよね。はい、じゃあチュパミさん何点ですか。
はい、じゃあお花見100点として、
うん、
70点
おあれ70点。
そうなんですよ。やっぱね、ただ、一つちょっとね、私は、まあ、大団円が好きなんで、
うん、大団円じゃないですか。
いや、もうちょっとやっぱね、父親役のね、方がね。
あ、ジェームズが
父親がちょっとね、行ってしまったのが、ちょ
っと、ね。行ってしまった。
行ってしまったのが、ね、
行ってしまわれた。
そうね、しまわれたのがね。
まあ、これでね、家族全員揃って、最後に近所の奥さんに仕返して、わーい、やったら、100点なんですけども。
まあ、でも、くしくも、一体になってるんですよね、ジェームズがいなくなったことによって。
あ
ー、
はい、じゃあ
ちょっと寂しいですね。
グミさんは、まあ、ちょっとこのね聞いただけでしょうけど
期待値ですね。
期待値ね、
はい、
うん、いやでもなんかちょっと見てみたくなりましたね。なんか、はい、想像してたのと違うんで、
うんうん、
はい、なんかじゃあでもやっぱり、まあ、お花見大好きなんで、まあ、100点ってところで、
う
ん、
あ、ありがとうございます。
はい
、はい、
ジョ
ミ
さんは、
ああ、まあ私はまあそうですね、まあ花見が異様に低いっていうのも踏まえて、
そうですね、
まあ400点ぐらいかな。
うーん、
まあ非常に面白いです。ザパージはもうとにかく、まあ今あの映画ね、あのまあレンタルできるツタヤさんとか、いろんなところでも結構多く置いてたりとかするんで、プッシュしてる作品でもあるので、まあ普通に面白いですよと。プラス見やすい。
うん、
うん、
ね、ほらあんま見ない人とかなんかでも見やすいので、
うんうん、
あのこういった映画から始めてみようっていうので進めやすいっていうのはありますよね、
うん
うん、
気楽に見えますよね。
ただやっぱちょっと私的にはもうちょっとグロとか傷口とか内臓飛び出すとか ね、首から血出る、せめてそうね、首から血出て欲しかったかな、プシューみたいな。
そう。撃たれるけど、まあ、そんなにグロくはないみたいな。
もうほぼ、そうそう、映さないんでね。
まあ、もうグロさレベルで言ったら、もうアクション映画。
そうそう。
よりも低いかもしれない。
低いぐらい。
なるほど。
はい。というわけで、じゃあ、総合点としては。
はい。
まあ、100点かな。
はい。
うん。ほぼ花見。花火、そうですね。
そうですね。
その場で見るみたいな。
花火ね、うん。花火でこれですか。
その
なんか、
そう
ですね、焼酎とかね、ビールとか飲みながらね。
うん、そうですね。
ゆるりと見る
っていう。いい景色ですな、みたいな。
いやいやいやいやいや。
なんかブランコとかでね、
はい、
遊んでる大学生たちもちょっと花見感ありますしね。
確かに、
まあ、ちょっとありますよね。
ちょっとほろ酔いな感じでね。
というわけで、はい、まあ、ここまで紹介してきました、はい、ザ・パーチですが、実はですね、2というか、まあ、タイトルはですね、パージ・アナーキーというものですね。
あるんですね。
まあ、向こうでは2なんですけど、
はい、
このアナーキーはですね、実はもう出てます。ブルーレイが。っていうか、パージとこのパージ・アナーキーはですね、
はい、
日本では、放映がすごく遅れちゃって、同じタイミングで放映されたんですよ。なので、ブルーレイなんかも同じ日に出ちゃって、
はい、
うん、まあ、ちょっと一見するとね、どっちが何なんだいみたいな話なんですけど、まあ、このね、2であるアナーキーがね、またね、舞台が、
はい、
この一つの家だったね、前作から、一つの街全土に移して描かれてまして、まあ、いわゆるあれですね、お金がね、儲かったから、ね、2はより舞台を広くしようみたいな話ですよ、うん、で、まあ、シチュエーション的に見るとちょっと28週後に似てるかな、
はいはい、
街から逃げていく、そこから脱出するみたいなものなので、
はい、
で大体、まあ、2ってね、グミさんね、
はい、
まあ、打作多いですよ、特にシチュエーション映画で、
はい、
1成功したから2はって言ったら大体しくじりますよ、
はい、
ところがこれはですね、
はい、
1より2の方が面白いという評価もあるんですよ。
へー、
うん、で制作費が1の3倍である900万ドル、
はい、
ね、使っちゃった。
あれあれあれ、
あれ使っちゃった。これで2でね、しくじるのかなと思ったら、まさかの興行収入、
はい、
1億1000万ドル、
900
万ドルで作った映画が1億1000万ドル稼いだんですよ。
何なんですかね、ちょっと。
めちゃくちゃ向こうでは盛り上がったみたいな。
すごいですね。
まあ、あれですよね。一つの家やったらできないことが多いかもしれないですけど、
うん、
一つの街だとね、またスケールが大きくなって。
そう。
まあ、
とにかくね。
アクションのやつとかもありそう。
まあ、あ、そっか、ちぱみさんまだ見てないでしょうけど、
そうですね。
2はね、面白いですけど、ちょっとね、毛色が違うなっていう目で見ないとダメ。なんかシチュエーションが好きで見る人は、
はい、
まあ、結構普通な状況なんで、街っていうのが、なんでアクション映画とかちょっとスリル映画みたいなのが好きな人向けかな、ちょっと。ちなみにですね、なんと2016年にこのシリーズの前日譚となる2010年を舞台にした第3作目を準備していると。まあ、そんな情報もね、リークされてまして、
はいはい、
ね、なんでね、グミさんがちょっと気になっている、
はい、
ね、このザ・パーチが何であるか、
うん、
みたいなところがそれによって明かされるんではないかと、
はい、
うん、まあ、でも第3作目となればさすがにこけるでしょう。
もうむしろ期待してしまう。
いや、もう私はもうね、そうですね、こける方で期待してますけど、いや、もうお腹いっぱいになりました、だから。はい、なんでザ・パージしか見てない方、もうぜひアナーキーも見ていただいて、
うん、
こちらもね、ツタヤさんをはじめいろんなところで、はい、レンタルしてますし、はい、購入もできますのでよろしくお願いします、といったところで、
はい、
はい、ちゅぱみさんとぐみさん、
はい、
はい、一つのことに気がつきました。
はい、
カオリンさんが間に合わなかったということ。
あ、
あ、あ、じゃねえよ。そういえばいたな。うん、
いや、もうね、仕方がない。
はい、もうね、そうですね、なんか紹介するのに夢中になって、忘れちゃいました。
そうそう。
が、
ちょっとサライには間に合わなかった
ですね。
そうですね。
もう断ってきました、さっき収録中に。
あ、
はい、もう大丈夫だよってね。
そうそうですね、はい、もう結構な時間ですからね。
はい。
ですね。
そうですね。なので、まあ、次回。実はですね、
はい、
すでに実はもう収録してあるんですが、カオリンさんが登場する、特別会、
わー、よかった、
ちょっと前にね、通りました、
久しぶり、
はい、そちらにはですね、カオリンさん登場されてますから、
はい、
もうリスナーのかおりんさんファン期待していただいて、
はい、
はい、ね、ちょっと来週までお預け、はい、
お預け
ということで、
はい、
はい、ではここから告知に入っていくんですけど、
はい、
告知はですね、実はですね、1個あるのが、
はい、
もうすぐゲームマーケット。
お、
ね。
あ、もうそっか、
そっか。そう、もう1ヶ
月。神戸が終わったと思った。
ちょい。
そうですね。
したらもうゲームマーケット春があるんですが、
はい、
そちらで、今回も開催いたします、はい、ホラボドゲームマ前日ボードゲーム会。
イェーイ、
イェーイ、そして当日、お疲れ様交流会、この2つ、
お、
これをですね、はい、私もみがですね、はい、開催いたしますと。
おお、
そちらの募集をですね、
はい、
まあ実は昨日始めたんですよ、
ちょうど。
で、定員が60名で、
はい、
うん、で始めたらグミさん、はい、もう埋まりました。
早っ。
そしてもうキャンセル枠も含めて今65名。
すごいですね、さすが、
なんか人気ライブみたいですね。
もう一瞬でチケットはけちゃうみたいな。
はい、
すごい、
ありがたいですけどね、
いや、
まあ、そちらにはね、まあ酢豚氏をはじめ、
はい、
いろんな著名な方々、
ね、
もう私の大好きなサークル人たちも多く参加されますので、
はい、
もうこれは楽しみですね、もちろんそこで収録とかねやりたいと思ってますし、
はい、
そして当日の方ね、前日の方はもうまあ、定員オーバーになっちゃったんですけど、
はい、
当日お疲れ様会、これはディアシュピールで行うんですが、
うん、
そちらはまだまだ枠が20名ほど残ってますので、
あ、はい、
はい、こちらを聞いた上でちょっと気になる方で、さらにサークルとか運営側の方、うん、限定になっちゃうんですけど、
はい、
その方はね、もちろんホラボドの方に DM 飛ばしてもらうか、うん、まあ、ちょっとリプライしていただくみたいな形でお願いします。
はい、当日会やとね、
はい、
前日会はともかく、当日会やと手ぶらで行けますよね。
うん、そう、
うん。
なんでね、ぜひお願いしたいところですね。うん、
はい。
はい。では、いつものやつをお願いします。
はい。ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO、ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブラックや Twitter のメッセージをご利用ください。
これ最後なんて言ったの？
ブログがなんか大変なことになってます、
ね。ブラグがみたいな。
ブラフと間違えてます。ブログやツイッターです。
チュパミさんギリギリだね。
そうなんですよ。
大丈夫？
え、もうダメですか？
ハートと
パージしてあげようか。
え、大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。
はい。
大丈夫です。大丈夫です。
はい、じゃあ決まりました、グミさん。
はい。
はい。
パージする日何するか。ここまで長いね、
ま、
流れでしたけども、犯罪が許されるとなったら、
はい、
何をしますか。
いや、ここまで話聞いたらもう自衛するしかないでしょう。
正解。その通りです。
ですよ。
はい。
はい、
外出歩いちゃダメ。
ダメですね。
ね、だから。
とか言ってる場合じゃないです。
そういった自分をもう咎めてください。
はい、失礼しました。
はい。もう本当に。
乾パン買ってね。
そもそも空いてるレストラン見かけたら危険だと思わなきゃ。
そうですね。
おそらく厨房で何かしらを毒を盛るか、
はい、
ナイフを持ったコックが襲いかかってくる前提で開いてますから。
ですね。
ご飯なんか食いに行っちゃダメ。
はい。わかりました。
はい。気をつけてくださいね。
はい。
はい、というわけでね、はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあいつものやつをやっちゃってください。
はい、
チョパミさん元気よくやっちゃってくださいよ。
はい、
はい、ではせーの、
チャオチャオ。